一咕噜拍阿雷阳一大刚阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿第162回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野茂郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日台風19号が沖縄を通過し、今日は九州から本州に上陸するようです。皆さんも十分お気をつけください。二部隊の天候は今日は晴天です。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月3日付北海道新聞より訃報です。亡くなられたのはトコ・ヌプリさん、彫刻家、本名トコ・ショウイチさん。10月2日朝、自宅で亡くなっているのが見つかった。77歳、釧路市出身。自宅は釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4-7-11。 葬儀日程は未定。アイヌ民族の彫刻家の第一人者。1966年、モダンアート展入選。翌年に、全道展に入選。1990年には、カナダ・バーナビー市での野外彫刻制作に取り組んだ。ユーカラ、英雄叙事詩の劇化にも演出家などとして携わった。2008年に、釧路市文化賞。2013年に、アイヌ文化賞を受けた。ご冥福をお祈りいたします。本日2つ目の記事は9月16日付北海道新聞夕刊文化面より、室蘭工業大学名誉教授丸山博氏によるアイヌ民族に配慮すべき理由、先住民の人権、国際社会の視点で。近年アイヌ民族への不当なバッシングがネット上で横行している。札幌市議会の金子康幸議員の8月11日のツイッターの書き込み、アイヌ民族なんて今はもういないは、その氷山の一角に過ぎない。とはいえ、その発言は日本の少数先住民族アイヌに対する憎悪や差別を扇動するヘイトスピーチであり、国際人権規範上許されるものではない。国連人種差別撤廃委員会は8月末、日本の人権状況の悪化に強い懸念を示し、日本政府に対し、国連人種差別撤廃条約に依拠して、民族差別禁止のための包括的な立法措置を取ることを強く求めた。また、同委員会は、日本における在日朝鮮人などへのヘイトスピーチの蔓延にも危惧を抱き、5項目にわたり適切な対策を取るよう日本政府に勧告した。その中には、政府高官や政治家がヘイトスピーチや特定の民族への憎悪を煽った場合の制裁も含まれている。国際社会はこのようにマイノリティ、少数派の人権擁護に断固とした姿勢を示しており、日本も国連人種差別撤廃条約の締約国である以上、憲法28条2項に従って、同勧告を誠実に遵守しなければならない。また、 ヘイトスピーチに関する法制度や政策のない日本の現状においても、ヘイトスピーチは許されるものではない。同条約に照らして、道義的な責任が生じるからである。次に、金子議員のヘイトスピーチの中身を見てみよう。その核心の一つは、アイヌ協会が申請者を審査し、アイヌと認定することに正当性はあるのか、ということであり、もう一つは、アイヌと認定された人々に対して、国、道や市町村が特別な予算を使っていいのか、ということであると思われる。以下、これら二つについて、国際社会における議論を踏まえて答えていきたい。先住民族に関連する国際文書には、先住民族の定義はない。これは、世界の3億5000万人の先住民を一つの定義に当てはめること自体が無理であり、国際法においては定義を前もって決めないことは珍しいことではないからだ。しかし、先住民族の判断基準を設置することについては、国際社会で合意が得られている。代表的なものとしては、先住民と部族民の権利に関する国際法、ILO 国際労働機関条約第169号と、マルティネス公募の国連差別防止少数者保護小委員会に提出した報告書が挙げられる。ILO 条約第169号は、先住民族を植民地化されるときに、その地域に住んでいた種族の子孫であることから、先住していたとみなされ、それ以降も独自の社会的、経済的、文化的、政治的慣行の一部もしくは全部を保持してきた人々とする。また、先住民族であるかどうかの決定には、自己一体意識が重要であるとしている。自己一体意識とは、マルティネス公募の報告書によれば、まず自らが判断基準に照らして先住民族に属すると考え、次に先住民族のグループによってメンバーの一人であることを認知され、受け入れられること。これは先住民族の権利に関する国連宣言の第33条にも規定されている。こうして国際社会は第一に先住民族かどうかの判断基準を設け、第二にそれに従って当該の先住民族の組織がそのメンバーを自ら決定する権利を保障しているのである。次の判断基準に即してアイヌ民族が先住民族であることは国際社会においては自明のことである。また北海道アイヌ協会が行っている会員の認定も原則的には国際社会のルールに準じた正当なものといえる。アイヌ民族独自の言語と文化の再生に生涯を捧げた茅野茂は、生前、鮭を取る権利がなぜアイヌに与えられないのかと話していた。これはアイヌ文化の継承、発展に欠かせない鮭を自由に取ることができないのは、人権の一つ、文化共有権が少数先住民族アイヌには認められていないことを問題提起したものと考えられる。国際社会はこうした状況を是正するため、先住民族の集団的権利の保障へと向かっている。その根底にある考えは、積極的是正措置と呼ばれ、植民地主義への反省のみならず、人権の公平性の原則から導かれるものである。しかし、現在のアイヌ政策は、前時代的な格差是正措置に過ぎず、それすら利権として政治家が揶揄している日本の現状は、国際社会では到底認められない。実際、7月下旬には、国連人権委員会から日本政府は、アイヌ文化振興法を見直し、アイヌ民族の政策立案や土地などに関する権利を保障するような政策を進めるべきだ、という勧告を受けている。グローバル経済の恩恵を受けている日本が、国際社会のルールを無視すれば、日本社会全体のモラルが問われる。アイヌ民族の問題は、決して日本の国内問題ではない。本日3つ目の記事は、9月28日付北海道新聞ヒトランより、小泉正弘さんをご紹介します。自由学校 U の運営担い、25年目。1990年に開校した札幌自由学校 U の運営を当初から担う。今社会で起こっていることを 普通の市民が学び、対話し、議論する場と25年目の U の意義を語る。年間40前後のテーマで講座を開く。25年で受講者と講師合わせて約8000人が関わった。90年代は障害者の自立やフェミニズムを扱う講座が目立ち、2000年代は貧困問題や自衛隊のイラク派遣などが注目された。そして3年前の 3.11、原発や放射能に市民の関心が一気に向いた。講座は時代の空気を反映していると自負する。北海道大学工学部中退、4年間過ごした警笛寮で社会に対する批判的な目を養ったという。旧ソ連のチェルノブイリ原発事故があり、環境問題や社会運動への関心が高まった時期だった。在学中の1989年に札幌や釧路、日高管内ビラトリ町二豚にでアイヌの人たちと一緒に開いた世界先住民族会議が社会運動にのめり込む第一歩だった。昨年、原発をテーマにした一部講座の講演を札幌市に拒否された。会社や学校、友人同士で原発や憲法の話ができない風潮が広がっている。政治的な対立があるテーマもタブー視せずに議論し、考え方の違う人同士が自由に意見を交わす。U をそういう場として守りたいと語る。U の受講案内など問い合わせは電話番号011-252-6752 まで。本日最後のニュースは、10月2日付、北海道新聞より、衣服文化研究で博士号、アイヌ文様は美の追求。北海道立アイヌ総合センター学芸員で、札幌市中央区在住、津田信子さんが、アイヌ民族の衣服文化の研究で、総合研究大学院大学、略称総研大の博士号を取得した。これまでアイヌ文様は東北アジアの諸民族から伝わったと考えられていたが、津田さんは作り手の視点で国内外の資料200点余りを丹念に調べ、加工しやすい木綿の流入とアイヌ女性たちの美の追求が独自の文様を生み出したと指摘した。アイヌの女性で博士になるのは初めて。博士論文はアイヌ異文化の研究、A4 版の横書きで195ページ、素材、制作技法、文様などの変遷と時代背景を詳細に分析し、なぜアイヌの衣服が現代に伝わる姿になったのかを明らかにした。論文によると、アイヌの衣服は、獣医、獣の皮膚、樹皮、樹木の皮など硬い素材で作られていた。それが18世紀頃から柔らかで針が通りやすい木綿が北海道に大量に流入したことで、文様の刺繍は直線から曲線に、さらに曲線が交差し、やがて絡み合った縄文様へと発展していった。変化をもたらしたもう一つの要因は、作り手である女性たちの創作意欲だったと津田さんは見る。木綿の出現に刺激され、より美しい文様を目指したのではないかという。フチ、おばあさまと呼ばれて尊敬された女性の中には、優れたデザインができる人も含まれていた。アイヌ文様をめぐっては、アムール川流域から中国東北部にかけての諸民族のものに似ているため、大陸伝播説が唱えられてきた。しかし、津田さんが調べたところ、いずれも魔除けの信仰が反映しているが、大陸の文様は、木、鳥、竜といった動植物の形を借り、アイヌは縄で囲んで結界を作り出す方法を考え出したと指摘した。博士号の授与式は9月29日、総研大で行われた。北海道大学アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和客員教授は、津田さんの論文はアイヌ服飾史にとって大変重要な指摘を含む画期的なものだと話している。津田さんは、胆振管内むかわ町でアイヌの父親と馬人の母親のもとに育った。北海道教育大学札幌校を卒業後、 40代半ばからアイヌ文化の研究を始め、2005年には放送大学大学院で修士号を取得した。以上が本日のニュースですが、指導さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、津田さんが博士号を取ったというニュースございましたけども、アイヌ民族で本当博士号を取ってる人はそう多くはないんですけども、本当に、女性で初というふうに書いてましたけども、おめでたいことだなと思っています。本当に、おめでとうございます。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは学習発表会についてということで行います。まあ、我々の頃はですね、学芸会というふうに呼んでたんですけども、それでは今日出演していただく方は自己紹介していただきます。はい、どうぞ。
はい、二二谷小学校の千葉辰巳です。よろしくお願いします。
はい、そしてミキサー担当の荒です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、その学習発表会ということで、話を進めていくんですけども、今日は二二谷小学校の校長先生の千葉先生もいらしておりますので、この辺の話をですね、ちょっと聞いて、教えていただきたいなと思いますね。なんで昔は学芸会と言っていたのが、今は学習発表会と呼ばれるようになったかということなんですけど。
はい。いきなりですね、難しい質問に振られたんですが、確かに私たちが子供の頃は、学芸会というふうに言っていました。それをですね、私が教師になって、そして10年くらい経った頃だと思いますが、学習発表会というふうに、名付け方が変わったんですよね。それで、そのいきさつというのは、学校の中で、すべてを行っているのは学習だと。ですから、その普段、学習を積んだ成果を、その発表会の中で、発表してもらおうと、いうことで、それを名付けて、学習発表会というふうに、したわけなんですよね。そういうことで、いろいろとこう、劇や、器楽や、合唱、こういうようなものを発表しますが、これは、例えば合唱とか器楽は、音楽の中で、練習をやったものを発表するということで、まさしく教科発表なんですよね。なるほど。そういうようなことで、学習発表会というふうに名付けたということなんです。
でも内容は別に変わらないですよね。内容は我々がやってたところの学芸会と、は
い、ほとんど変わらない。
呼び方を変えた。
呼び方を変えたということですね。なるほど、ね。はい。
じゃあ、原さん。
はい。
原さんは北海道出身ですよね。
そうです。
小学校の頃の、いわゆる学芸会っていうのは、なんか記憶がございますか？
小学校の時の学芸会でね、記憶にあるのは、確かなんですけど、5年生、6年生の時の、担任の先生が、ミュージカルがすごいお好きな方で、
なるほど。
劇の発表なんですけど、単純に劇じゃなくてミュージカルをやろうということになって、確かね、ミュージカルをやった、オズの魔法って書いてある、魔法を捨てたマジョリンとかいうね、なんか小学生がやれるようなミュージカルをなんかやった記憶がある。
じゃあ歌を歌いながら踊るという。
そうそうです。まあ踊るまではさすがにちょっとなかったような記憶がありますけど、歌を歌ってっていうようなのを確かね、やった記憶があるんですよ。
あ、なるほどね。
で、そこで僕は体育館の上の方にある放送室で、 座って音調整したりなんかライトつけたりとかなんかやってた。
ああ、じゃあ昔からそういう感じをやってたんです
ね。なんとなくやってましたね。そうです、そうです。
ああ、じゃあ音響担当ですか。
音響担当でやってましたね。
それは放送部とかそういうもんじゃないですよね。
放送局
とは違うん
ですね。とは、まあ、仕事違いましたね。あ、まあ、放送局員だったら、だったっちゃったんですけど、はい。
なるほど、
ね。だからってわけでもなく、うん、そうです。あの、演劇の時に音響をやってました。はい。
照明とかね。
やってました。ね、あの、正直に言うと、5年生、6年生のそのミュージカルの時は単純に歌いたくないっていうのもあったんですけど、歌が苦手だったっていうのもあるんですけど、
なるほどね、
ミュージカルだってこう歌わなきゃいけないじゃないですか。あれはちょっとね、やっぱり人の前で歌うのはあの当時はね、うん、
今はもう大丈夫ですか。
いや、今もうカラオケ飲んだ後のカラオケぐらいならともかくとして、さすがにね、人の前で歌うのはちょっとまだまだ心臓に悪いかなっていう気がしてますね。
なるほど。まあ私もですね、二部谷小学校の卒業生ですけれども、私の子供の頃って言うと、やっぱり劇が中心だったような気がしますね。学芸会だとね。で、担任の先生が作ったシナリオに基づいて、まあ、私同級生15人いたんですけども、15人の中でそのキャスティングして、まあ、全員出場できるような、そういう劇だった覚えがありますけどね。だから誰が主役とか、まあ多分そういうのはあったんだろうけれども、あのみんなが出られるようなね、そういうような役作りしてましたね。これは多分小規模校ならではのだと思いますね。だから一クラス40人とかね、もう50人、あ、今50人はいないのか、40人とかだと劇やるってもやっぱり主役はね、一人でサブの人がもう一人で、あとは大多数でしょ、きっとね、物語の展開によってはね。でもそういう意味ではなんかね、ストーリーはよく覚えてないんだけど、私はなんか新聞の役だったんだよね。結構新聞紙を貼ってさ、うんうん、で、なんか、新聞でこう言ってるみたいなね。多分、先生の意向もあったのかもしれない。
それは、新聞記者とかではなく、新聞紙本体
の役、ね、そう、新聞紙本体の役なんだよね。それでなんか、もう擬人化されててさ、この新聞が人間になって、なんかいろいろ新聞の代わりに喋るというようなね、役だったような気がします。私のやったのはね。でも、内容は覚えてないけど、結構そういう練習とかは楽しかったような、そういう記憶はありますね。でみんなでこう台本読み合わせて、で小学生だともうみんなのセリフを覚えてるんだよね。
うーん、
大人だと自分のセリフしか覚えないけど、もう一番目が、例えば話すことが20あったとすれば、担当が何人も複数いても1から20まで全部覚えてない全員ね。で誰か分かんなくても教えてあげれるっていう、そういうようなね感じでしたけどね。だからまあどういう内容だったのかっていうのを今思い出せてもちょっと思い出せないんだけどね。そういう記憶がありますね。これ小学校6年の頃かな。
あれ、まあ、今学習発表会ってことは、その音楽の時間でやった、まあ、合唱とか、音楽発表なんかもまだやってるんですかね。
やってますね。はい。
なんかリコーダーとか。
リコーダーっていうか、そういう、ね、いろんな楽器を。
ますね。
はい。
まあ、二部谷小学校の場合は、あの、なんていうんですか、ああいう、音楽を、
はい、
合唱って言わないんだ、あれは。演奏。
演奏。
楽器、
はいはい、
演奏っていうのかな。
はい、
結構、なんていうんですか、あの、はい、音楽の先生によっては、
はい、
こう、子供たちに、なんていうの、がっちりやるという、はい、そういうのもありますよね。はい、認知症の子供たちはすごい上手だっていう評判聞いたことあるんですけど、はい、
あ、そうですか。
現在いかがですか。
ですね、あの、実は今、あの、うちの教頭が、あの、音楽の専門なもんですから、
なるほど、
それで、あの、まあ、合唱ですとか、そういう楽器演奏ですね、そういうものにやっぱり力を入れてまして、やっぱりまとめるのがうまいんですよね、やっぱり音楽の専攻なのでね。だから、そういう面で、こう、あの、いろいろと、こう、うん、あの、きちっとした、うん、あの、発表を、うん、あの、していただいて、
うんうん、
本当に、あの、来ている、うん、あの、保護者の方や、あの、地域の皆さんに感動を与えられるような演奏をしております。
なるほど、
はい。
ちょうどあれですよね、二部谷小学校の学習発表会っていうのは、1週間後ですよね。
はい、はい、そうです。
ですから、来週の日曜日19日ですね。
はい、そういうことで、ちょっと宣伝したいんですが、来週の、学習発表会については、今度、二部谷小学校代理、来月ですね、また突撃、取材でですね、やりたいと思いますので、お楽しみにしていただきたいなというふうに思っていました。
そうですね。まあ、予告ですね。
予告です
ね。来月放送の、あの、二部谷小学校代理 では、
はい、
まあ、学習発表会の様子が、まあ、なんか、録音で聞けるという、
はい、
そういう話ですね。
いいですね。
この間ね、先月の放送でも、二部隊の八幡神社の、はい、お祭りですか、
はい、
みこしのね、担いでる様子なんかの、中継というか、録音ありましたけど、あれも楽しかったですよね。
よかったですね。ねお祭りの雰囲気
って、ねね。そうですよね。はい、だから来月も、まあ、もちろん今月の日谷小学校だよりもありますけれども、まあ来月も期待したいと、そういうふうに思いますね。
なかなか、お子さんとかがね、いると、うん、行くことはあるんでしょうけど、うん、卒業しちゃうと、ね、早々、卒業して1、2年ならまだ見に行ったりしますけど、
うんうん、
なかなかね、何十年も離れてしまうと、お子さんいない限り見に行かないと思うので。
まあそうですね。まあ、二部隊小学校の場合は、おじいちゃん、おばあちゃんもね、
うんうん、
あと、郷土じゃない、地元の自治会の役員の方とかね、
う
んうんうん、そういう地域一帯でやってますよね。
そ
うですね。お祭りもそうですけどね、うんうん、二部隊小学校のその学習発表会とか、うん運動会っていうともう自治会も挙げてやってるので割と一体化してますよね。
そうです、
ね。地域で盛り上げようみたいなね。そういう感じがあるので、この二部谷はとても面白いと思いますよ。
じゃあこんな様子もね、ぜひ次回は
聞
いていただきたい
ですね。そうです。なんとなくプレッシャーかかりますね。
はい。ワイワイガイガイのコーナーでした。これで終わります。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道恵庭市にお住まいで山田アートフィルム代表の山田雄一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。まず
お願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。まず山田さんのご出身地を教えていただけますか。
はい。僕の出身地は新千歳空港と札幌の間にある恵庭市っていうところが出身地です。
なるほど。まあ神戸でお聞きの方、恵庭市といってもちょっとわからないかもしれないので、簡単にお知らせしますと、今、ご紹介のように、千歳空港、今は新千歳空港と言われている空港なんですが、通称札幌と呼ばれているところですね。で、これは実際は、市町村自治体では千歳市というところで、その千歳と、北広島市の間にあるんでしたっけ？
そう、まあ、快速で言うとそうですけど、札幌と新千歳空港のちょうど真ん中にあるのが恵庭市っていう。
ああ、なるほどね。あ、
はい。
そうですね。ですから、千歳市、まあ、千歳空港と札幌駅のちょうど中間あたりにある、ね、恵庭市という、ね。
はい。ちょっと複雑に答えてしまいました
ね。そうですね。はい。そちらにお住まいということで、そしてそちらで生まれて現在も恵庭市にお住まいということですね。そうです。
はい。
はい。まあ、恵庭の魅力を一言で言うと何かありますか？
恵庭は、全国的にも、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、ガーデニングで有名なんですよね。
なるほど。
あと、先日行われた、アジア大会陸上の福島選手が活動しているのが恵庭市です。
なるほど。例えば、エコリ村とかいうのがありまして、
そうですね、
あそこイギリス式のガーデンっていうんですか、庭がありますよね。
はい。
あれも結構インターチェンジから近くて、私も何回も行ったことが
あります。あ、そうですか。
エニワっていうとね、なんか、エコリン村と、あと自衛隊というような、
あ、そうですね。
基地がありますよね。
はい、
そういう感じがありますけれども。はい、それでは次の お話に進めてまいりますが、山田さんはですね、山田アートフィルムというものの組織の代表されていますが、いつ頃からやっていらっしゃるのでしょうか。またどういう活動をされているのでしょうか。教えていただけますか。
始めたのが、2011年です。で、はい、もう3年、まだ3年ぐらいしか経ってはいないんですけど、今やっている仕事としては、
はい、
専門学校、北海道にある専門学校5校の広報用の映像と、あと、インターナショナルスクールっていう北海道にある外国人が多い子供、学校、の広報用の映像、あと、恵庭市の映像を作ったり、あと、札幌大学で非常勤講師をして、映像のゼミを持ったりしています。
なるほど。 その、専門学校のその、学校向けの映像っていうのはどういうような内容の映像を作ってらっしゃるんでしょう。
そうですね。学校は、まあ、北海道にもたくさんあるんですけど、どういうことをやってるかっていうのがほとんどもう高校生には分かりづらいので、それをまあ2分間の映像に細かくして、まあ先生はこういう人いるよとか、卒業生はこういう人いるよっていうのをまあ2分間の映像にして見てもらうっていう、まあホームページを活用するっていうことで映像を作ってます。
というと、その、専門学校などの紹介ビデオということですか？
そうですね。紹介ビデオ
みたいなのを作ってます。なるほど。そうすると、高校生が進学先として、この専門学校はどういうことをやってるのかとか、
そうですね。
どういう先生がいらっしゃるのかとか、はい、そういうことを紹介していくと。
そうです。
なるほど。それと、先ほど札幌大学で非常勤の講師されてると言ってましたけれども、はい、どういう科目を担当されているんでしょう。
僕は3年生と4年生のゼミを担当してるんですけど、はい、まあ、メインに自分もやってきたドキュメンタリーであったり、まあ、普通の映像を作るっていう授業をしています。
なるほど。それはあれですか、学生さんには何か作品を作るようなそういう指導もされてるんですか。
はい、学生にはまあ学校大学から外に出て、まあ、いろんな人に声をかけて、まあ、自分の作品を作って多くの人に見てもらうっていうことをしてもらいたいなと。
なるほど。それはドキュメンタリーということですね。
そうですね。メインに言えばドキュメンタリーがいいかな。
うん、ああ、なるほど。まあ、ドキュメンタリーの、まあ、映画というと、実は私、1993年に山形国際ドキュメンタリー映画祭となりまして、はい、それに先住民族部門というやつで、作品を実は出品したことあるんです。
あ、そうですか。
ええ、船作り編というやつなんですけどね。言葉は民族の証、船作り編というやつで20分のカラーの作品を出したことあるんですよ。はい、だから山形国際ドキュメンタリー映画祭ではその上映された出品作品をすべてストックしてるんですよね。
あ、そうですか。ええ、
だから多分私のもその事務局では。それを持ってるはずですね。
川野さんご自身は持ってないんですか？
いやいや、持ってますよ。もちろん自分で作ったやつはね。作った時はハイエイトで撮って、
はい、
それを VHS にしたものを、
はい、
上映したんですよね。で、今はその VHS に作ったやつをDVD に焼いて、
あ、そうですか。
それを使えるように今してます。
じゃあ、後でぜひちょっと。
ああ、そうですね。
はい、まあ、させていただきたい、
そういうことも、実は私も、その専門ではないんですけども、
はい、
作品をね、二つほど作ったことが
ある。あ、そうですか。
うん。殿と神と言って、酒の神様ってですね、
はい、
米を炊いて、それに麹を入れて、
はい、
どぶろくを作る過程を作った、いや、過程を撮影した作品が一つと、
はい、
丸木船を作る様子を撮影したやつ。
二
つとも20分の作品ですけどね。
あ、そうですか。
まあ、カラー作品ですけども、監督撮影は全て私、ただ編集は他の人にちょっと、
あ、そうですか、
お願いして作ったことがあるんですが、まあ、なんか自分のことちょっと話すみたいな気もしますが、山田さんのね、せっかくのお時間ですから、次の話にちょっと進めてまいりますけれども、
はい、
山田さんはですね、アメリカ合衆国への留学経験があると伺いましたが、どういう分野の研究をされたのでしょうか、教えてください。
僕はやっぱりドキュメンタリーを、まあ、大学院に行って勉強していたのと、あと、まあ、このスタジオにも、まあ、多数ポスターがあるんですけど、まあ、ダンスの撮影も、同時に研究してました。
なるほど。うん、そうですか。学校はどちらでしょうかね。
学校はニューヨーク州立大学っていうところのバッファロー校っていう、バッファローのナイアガラの滝の近くにある学校です。
なるほど。その名前聞いたことありますね。どなただったかな。一度このラジオにも出ていただいた方でね。
はい。
ニューヨーク州立大バッファロー校出身の日本人だったな。
な
んとかみどりさん。そう、名字忘れちゃったけど、みどりさんっていう方だったと思います。
二人目ですか、となると。
かな、なるほど。まあ、偶然というかね、
あ、そうですか、
そういう方もちょっといらしたことありますね。それで、その時にも映像の勉強ということです
ね。そうですね、映像を勉強してました。
その時もやっぱりドキュメンタリー作品。ということですか、
ね、そうです。ドキュメンタリーをメインに。初めはまあ普通の商業映画をと思ったんだけど、 まあ、ドキュメンタリーの方が作りやすいということで。
なるほど。
はい。
はい。それでは次の、お話に進めてまいりますが、先月この放送、FM ピカウシを見学されましたけれども、その時の感想、または記憶に残っていることなどございましたら教えてください。
先月の放送で言うと、やっぱり、千葉先生の突撃インタビューが記憶に残ったんですよ。すごく臨場感があって、実際に地域に出て声を拾ってくるっていうのは、まあ、すごく面白いことだと思うし、あとこれが5年後、10年後、また同じ内容を聞いても、やはり心に届くのかなと思いましたね。
そうですね。あれ、録音でしたけど、本当に、中継してるような感じのね、仕上がりになってたので、本当あれは上出来でしたね。上出来というか、まあ私はここの編成局長ですけども、ね、まあ、手前味噌になってはいけないけども、すごい良かったと思ってますね。聞いても良かったですよね。
そうですね。
それじゃあスタジオに、みたいな感じで、して本人がスタジオにいるという、そういう一瞬のうちに移動してたという、はい、そういう作りになってましたね。
はい、
他に何か記憶に残っているのございますか、先月の放送では。
やはりアイヌの言葉を中心に、まあ、お話があったりとかっていう、そういうのはすごく面白かったですね。なかなか北海道にいてもそのアイヌ語っていうのに触れる機会っていうのはそれほど多くなかったと思うんですけど、自分の経験からして。
なるほど。
それはすごく良かったです。
なるほどね。はい。それでは次に進めてまいりますが、山田さんとアイヌ文化との関わりを教えてください。今ちょっとなかなか触れることできないというお話がありましたが、現在の関わり方、または今後どのようにしていこうと考えなのか教えてください。
そうですね。僕がバッファローにいた時にネイティブアメリカンの友達がいて、まあ、その時に、まあ、北海道出身だって言ったら、アイヌの文化の話をされたんですけど、僕は日本の文化もアイヌの文化もあんまりよくわからないままアメリカに行ってたんだなっていうのをすごく痛感したんですよ。知ってると思ってたんですけど、ほとんど知らないなという、そういうのがあったので、まあ、今回機会があって、まあ、あと、前回絶滅危惧言語っていう話をしてたので、すごくそれが心に残ったので。はい、
なるほど。
はい。
はい。それと最後にですね、まあ映像ということの、まあ、関係を仕事をされているわけですけども、この映像の強みというのは何でしょうか？一言で教えてください。
一言で言うとなかなか難しいんですけど、やっぱり僕の場合は人と会えるっていうところがすごく楽しいなと思うのと、あと、まあ、海外の人にも見てもらう機会があれば、それはすごく、まあ、英語を使ってとか、まあ、他の方法でも、まあ、いろいろなところに届いていくっていうのがすごく面白いかな。小さな社会の中でも多くの人に届くっていうところがすごく魅力的だと思ってます。
はい。まあ、映像っていうのは何て言うんでしょうか。言葉では伝えきれないものを一瞬のうちに伝えるということもありますよね。
そうですね。
このアイヌ文化をなんか20秒とか30秒ぐらいで全世界の人に失礼しました。知ってもらえるようなそういうプロモーションビデオっていうんですか、
はい、
DVD かもわかんないですけど、
はい、
そういうのがあったらいいなと今ちょっと思ったりしたんですけど、
ね、そうですね。
そういうのをもし作るとなると協力していただけますね。
あ、もちろん。
そうですね。はい、本日のお客様は北海道恵庭市にお住まいで山田アートフィルム代表の山田雄一郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。 また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成した、アイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムユーから神謡の紹介です、今日お聞きいただく作品はモユッキムンカムイムジナトクマ、語りは平賀貞もさんです。録音年月日は1965年昭和40年の9月です。茅野茂アイヌ神話修正第1巻カムユーから編1よりお聞きいただきます。
トロロフンポはこれかし、トロロフンポくんねへね、トロロフンポとかぺね、トロロフンポセトルセセカ、トロロフンポケストアンコロ、トロロフンポケスパアンコ、トロロフンポおかんあいね、トロロフンポしねあんとた、トロロフンポかしわれたるぱすめべうけ、トロロフンポへさしはとろろふんぽ、しきるるとろろふんぽ、いさかべねおかひとろろふんぽ、いんかるくすとろろふんぽ、たねあなきねとろろふんぽ、いぬくりあんなとろろふんぽ、あいぬおるのまらっとねあんずしな、ほしこいくんとろろふんぽ、あうならえとろろふんぽ、あしりくんとろろふんぽ、そいならえとろろふんぽ、やくねたんとね、こたんころにしぱぽうたり、とろろふんぽ、えきねのいね、とろろふんぽ、いんからんこし、とろろふんぽ、あこまらっとねくすねな、とろろふんぽ、せこりたく、とろろふんぽ、きひくす、とろろふんぽ、ほしこいくま、あうならえ、あしりくま、そいならえ、とろろふんぽ、きろかわ、えそいねわ、ふますます、とろろふんぽ、きゃくさこれかし、ほしきのそいね、いよすえそいねは、え、あにか、こたのるん、こたのぼるたれうん、まらっとねあのとらあんまきくしねえな、とろろふんぽ、ぴるかのおりぱっくにらむ、とろろふんぽ、かむゆち、いえねうさんなんこんな、とろろふんぽ、あこれかし、とろろふんぽ、いかすぱおって、とろろふんぽ、ほしきそいねあくすかした、あいろしきろしきかねいねえ、何しまうね、足沼子をさ、これかしすこいあいのあんこすけてあんぱくた足沼か。あいちょっちゃいね、ぴとしんね、かむいしんね、おいくしたとろろふんぽ、あるっこさんぱとろろふんぽ、おろわのこさんこるうたとろろふんぽ、いかしくしてとろろふんぽ、あこれかしつらのこたのないよさってとろろふんぽ、おろわのとろろふんぽ、あこれかしとろろふんぽ、あぺとったあれ、さまたあいやれ、とろろふんぽ、かむいふうし、とろろふんぽ、みなとら、とろろふんぽ、いわんこそんで、おぱねれ、うこえくっこ、とろろふんぽ、かねくわしのやくわ、えててかね、とろろふんぽ、おろわのうえねうさら、これかしとらのきろくあいね、とろろふんぽ、あこれかしえねいたき、とろろふんぽ、あころぺる。いちゃやしらあかみひかあいこぷんぱきるぷふかとろろふんぽあいこぷんぱぷねなとろろふんぽいちゃ こんのぽーか、えけんまねーや、とろろふんぽ、あいとらはほしぴゃんかい、あいかぷなんこんな、とろろふんぽ、いてき、あ、きんぷふあいこぷんぱやっか、いてき、えるしやか、いてき、えあにしこり、いかすぱおって、とろろふんぽ、きころかなころか、とろろふんぽ、えあしり、ぴるかそな、ぴしとねちーき、かんねちーき、せぷねちーき、ぴるかひーけ、とろろふんぽ、ルクネソナピア、アイコプンパ、トロロフンポ、ウェンカスノ、トロロフンポ、アエルスイクス、トロロフンポ、ポノキルプ、アケン、アクスアコレカキ、トロロフンポ、イコイコイキハウェ、トロロフンポ、タネアナテ、トロロフンポ、イトラワホシパンカイ、アイカポアシシネナ、トロロフンポ、スクラガンコイコイキ、ノラ、アコレカシアシリナウシケ、シトシケ、トロロフンポ、エアイスケカノカルカネトロロウンポイホッパワアルパンアプラクシナクソカムヨシコイキャウェナニエアイキルプエエワタネアナテネエホシビケアイカプコロアパサムカムイネアイカラエアネアナクメノコエネクシュアパサムカムイネアイカラシリエナニアイノイコニイコニシェルマクエフンキネカムイネアイカラワアパサムタアイアノクシュネナアイノイコネアイノイコニエイコインカルカムイネエアネエアイカムイトロロフンポネナンコンナトロロフンポネレナンコンナトロロフンポスコラワンコアコレカシオカケタアイキスマヒノラアパサムンカムイネアイカラワエネカムイヨシイエイネクスネノアイノイコニセルマクアイフンキネワピランマカカイコニピリカプアンクニヒアイエコアイコフンキネカムイあれるべねえってこと。もう行くよ。ポンも行くね。
はい。今お聞きいただきました。アイヌ語の題名では、モユクキムンカムイ、日本語名ではムジナトクマ。実はこのモユクっていうのは、タヌキのことです。まあ、北海道ではタヌキのことをムジナと呼んだり、あと東北の地方ではタヌキとムジナっていうことで、言葉がちょうど混同されてますが、アイヌ語では一応モユクというのはタヌキのことを指します。ですからタヌキと、ヒグマという題名ですね。で、先ほどお聞きいただいたように、繰り返し言葉、リフレインというのがあります。このトロロフンポ、トロロフンポっていうのが、耳に残ったと思いますが、これが実は、一言それを言ってアイヌ語で語りをしていくという、そういう形を取るのがこのカメユから、信用というやり方ですね。それでちょっと内容をですね、茅野茂アイヌ神話修正の第10巻の資料編から紹介させていただきます。読ませていただきます。モユッキムンカムイ、ムジナトクマ。すっかり年を取ってしまったおじいさん、クマガミが若返るためにアイヌの村に行くというので、私、ムジナも一緒に行くことにした。アイヌのところへ行くと、たくさんのご馳走が出されるけれども、決して食べてはいけないよ、とおじいさんから言い聞かされていたことも忘れて、私は美味しそうなムジナの脂身を少しだけ舐めてしまった。するとおじいさんは私を叱り、たくさんのお土産を背負って一人で神の国へ帰って行ってしまった。神々の掟を守らなかったばかりに、神の国に戻れなくなった私は、アイヌの村に残り人間の病気を治すことを仕事として暮らしているのだよ、と、小さなムジナガミが語ったというお話です。熊のおじいさんが何年も炉端に寝ていて、体の上から白い灰が雪崩のように落ちるという表現は、実に雰囲気が出ている。また、若返りのためにアイヌの村に出かけていくというのは、アイヌの自然観、死生観に基づいていると。まあ、皆さん、これちょっとアイヌ文化についてですね、あまり詳しくない方はわからないと思うんですけども、このムジナとか、クマですね、人間にハンティングされて、それで、魂だけを神の国に送り返してもらうと若返ることができるという、そういう考え方ですね。ですから、これは、人間の村に遊びに行くということは、ハンティングされて殺されるということを指しています。はい、以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。
それでは二豚に小学校だよりのコーナーが来ました。パーソナリティは、いつものように千葉ちゃんこと千葉達美が、紹介いたします。今日も元気で、紹介します。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は実はですね、先週の月曜日の話なんですが、先週の月曜日というと、9月の6日ですね、ビラトリ町、すべての学校にですね、新米の、星の夢ビラトリさん、がですね、ビラトリ町の農業協同組合よりですね、寄贈されました。そういうことで、今までもですね、ビラトリ町農協ではですね、地産地消ということで、推進しておりますので、ニシパの恋人のブランドの、トマトやですね、キュウリなどを、給食の食材の一部としてですね、存在感が、あるようにですね、やっております。そういうようなことで、今まではですね、そういうようなものを、たくさんですね、こちらの学校給食のためにですね、寄贈していただいてたんですけども、今回は、新米をですね、これは、初めてなんですけれども、寄贈してくれました。で、その新米のお米というのが、皆さんもご承知のように、七つ星、これをですね、寄贈していただいたんですよね。そういうようなことで、それを、ご馳走になった、お話をちょっとさせていただきたいなというふうに思っております。その給食をですね、味わったのは、9月の7日、火曜日の、ことなんですけれども、私は、校長ですので、いつものようにですね、いつもですと、こう、給食を食べるときには、検食ということで、一番最初に、試し食いをしなきゃならないんですよね。そういうことで、その焼きた、炊きたてのですね、ご飯を、バーッと持ってきたんですよ。そうしたらですね、もう匂いがですね、もうこれがもうなんて表現したらいいのか、もうわからないように、もうとにかくですね、すごい、こう、工場室にですね、もう、ふんだんな、こう、すごい匂いがしましてですね、もう、一気にですね、もう、こう、お腹のがですね、ぐーっとくるんですね。そしてですね、それをですね、こう、見た目ですと、こう、透明感があってですね、なんとなく、いつもよりですね、深い、濃い、甘い匂いがするんですよね。そういうような感じで、その一口目を、口にポッと入れてみるとですね、もうなんというかこう甘さがですね、口の中に広がってくるっていうか、そういうような感じで、本当に美味しいんですよ。で、やっぱりこれは違うんですよね。そういうような美味しさで、一気にですね、半分まで、副食なしで、食べてしまいました。皆さん、すごいでしょ？いいことやってるんですよ。そういうようなことでね、その時はですね、他にもですね、じゃがいもの油揚げの味噌汁ですとか、鶏肉のですね、ネギの味噌焼きですとかですね、白菜の、煮浸しなども出てたんですが、もうとにかくおかずがですね、いらないって感じでしたね。そんなようなことで、一年生なんかにですね、そういう感想を聞くとですね、ふわふわして美味しいとか、色がいつもより白くて、美味しそうだとか、匂いがいつもと違うとかっていうことで、とっても満足げな顔でですね、感想を伝えてくれました。それで、児童会長のですね、方もですね、とにかくですね、普通のお米とは全然違ってですね、とてもびっくりしましたと。味はとても甘くて、ほっぺたが落ちそうになってきましたと。いうようなことで、感想を述べてくれました。このようにですね、たくさん、こういう、美味しいものをですね、乳谷小学校にも、仕入れてくれるので、こういうことがですね、地域からですね、離れて、 違う場所で働いている時にですね、ビラ取りの二豚に小学校で、育った時のことを思い出してですね、ああ、二豚にってとってもいい地域だったなぁということを思い出してくれて、そういうことを地域の誇りとして思うんですよね。そういうようなことで、今日はですね、二豚に小学校だより、寄贈された、お米の話をですね、させていただきました。来週は学習発表会について、やります。よろしくお願いします。
第162回目の最後のコーナーとなります。先ほどですね、二豚小学校代理の中でちょっと一部訂正ありますので、千代先生お願いします。
はい、ですね、先ほど合わせてですね、9月6日、それから7日に、試食したということを言ったんですが、これは10月の間違いでした。大変失礼いたしました。ごめんなさい。
はい。で、放送もあれですね。次回ですよね。
はい。そうです。
次回は、学習発表会について、二豚に小学校代理を行うということでしたね。
はい。
はい。それではですね、FM ピパウチからのお知らせを、千石さんからお願いします。
FM ピパウチからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウチでは、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に放送されています。さらに、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第162回目の放送もお別れとなります。先ほどインタビューコーナーで出演いただきました山田さんに一言だけちょっと感想をお聞きして、次回の日時を紹介したいと思います。どうぞ。
はい、今日もすごいいい雰囲気で楽しかったです。ありがとうございました。
はい、次回は1週間前倒しで、放送いたします。11月2日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれー。